7月14日の大雨により被害に遭われた八女市民の皆様に心よりお見舞い申し上げます。ラジオを活用したまちづくりを目指す八女市元気プロジェクトでは、私たちに何ができるか考えているところです。これまで市民の方たちとラジオ番組制作ワークショップを開いたり、ラジオ番組を実際に収録して配信したり、まちづくりにおけるラジオの可能性を探してまいりました。その活動を生かして、まずは声で応援メッセージを届けることにいたします。名前は寄せ書きにかけて寄せ声です。ラジオは情報を聞くだけではなく、情報を発信し参加するメディアとして使うこともできます。この寄せ声の取り組みが、今後の防災に向けたラジオの活用や復興に向けたラジオを活用したまちづくりを考えるための方法の一つとして参考になれば幸いです。そして何より市民の方の元気につながることを祈っております。それではお聞きください。
八女市の皆様、私は慶応義塾大学総合政策学部の学部長をしております国領です。この度私どもの学生たちも大変お世話になっている、八女市の皆様が、大変な水害でご苦労されているというふうに伺い、心配、しております。私自身実は1年ほど九州の延岡で、いたことがございまして、その時にも台風が来て水害があったことを思い出し、その災害の恐ろしさとか、そういう時の皆様のご苦労、それからもう復興に当たられる方々のご苦労、いろいろなことに、思いが巡ります。東日本では去年非常に大きな震災があって、仲間同士助け合うということの大切さということを強く感じているところで、ございます。心から皆様の、早い復興を、お祈り、しますとともに、慶応義塾大学の仲間と、いたしましても、何かお役に立つようなことがありましたら貢献できたらというふうに願っております。まずは皆様の、お気持ちが少しでも元気になればと思いまして、このようなメッセージを送らせていただきます。これから復興した後にはまた学生もお世話になるかと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
慶応義塾大学の伊佐貝義則です。八女市元気プロジェクトでは学生たちが大変お世話になっております。この度は大きな災害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。テレビや新聞などで何度も見慣れている美しい八女の町を濁流が襲い、山が崩れ、道路や橋が壊れている様を目にするたびに心を痛めております。幽玄な山々、気品のある清玉、福生きたる菖蒲や紫陽花の香りなど、八女には数え切れないくらいの魅力、資源があります。でも何よりの最高の資源は八女の皆様です。私たち八女市元気プロジェクトのメンバーは八女の皆様と一緒に歩み、少しでも何かのお役に立てればと願っております。とにかく一刻も早い復旧をお祈りしております。まずは取り急ぎお見舞い申し上げます。
西田瑞江です。現在慶応義塾大学伊佐貝研究室で八女市元気プロジェクトの統括リーダーを務めております。この度の大雨により被害に遭われた市民の皆様に心よりお見舞い申し上げます。私は30年前の7月14日に八女市で生まれました。市役所の近くの藤本産婦人科さんです。今回の大雨による災害も7月14日でした。誕生日に 自分の生まれ故郷が被災したと聞き、Facebook 等で市民の方が伝えてくださる状況を見ながら、そわそわしておりました。そして、自分たちに何ができるかを考え、この声で応援メッセージを届けるという寄せ声を思いつきました。そして今日、八女市の災害ボランティアに明日参加しようと飛行機に乗って福岡県に帰ってまいりました。先ほど久しぶりに祖母に会いに行きました。祖母と話をしているうちにあることに気がつきました。それはボランティアに参加する明日は3年前に亡くなった祖父の命日でもあります。私が八女市で生まれたのは、当時祖父母がこの地域で暮らしていたことと、母が私を八女市で産みたいと思ってくれたからです。この度の水害と自分の誕生日が重なり、そして祖父の命日とボランティア参加の日が重なり、小さな偶然かもしれませんが、八女市のためにできることをしたいという思いは今まで以上に強くなりました。まずは私たちの声が八女市の皆様の元気につながることを祈っております。
福岡県八女市の皆様、慶応義塾大学環境情報学部八女市元気プロジェクトリーダー松田佳穂子です。いつもお世話になっている八女市が大きな水災に見舞われ、とてもショックを受けました。しかし有事の時こそ周りの人を思って人のために動く様子にとても感動しました。私個人、そして私たち八女市元気プロジェクトはこれからも八女に元気を届けられるようにしていきたいと思っています。一緒に面白い活動をしていきましょう。
慶応義塾大学 SSC 研究所員八女市元気プロジェクトの木口久志です。今回八女市において、被災された皆様には慎んでお見舞いの、言葉を申し上げます。これから大変な時期を迎えるかと思います。今こそ、人々の力を結集してこの、自然に立ち向かう時期だと思います。私もできることは、頑張って、お手伝いをさせていただきたいと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。木口久志でした。
慶応義塾大学総合政策学部4年、八女市元気プロジェクトの西中です。僕の唯一の取り柄は元気なところです。なので今、八女市の方はちょっと厳しい状況にあるかもしれないですけど、八女市を元気にするのに少しでも頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、一緒に頑張りましょう。
慶応義塾大学総合政策学部4年、八女市元気プロジェクトメンバーの磯貝美穂です。今回の豪雨で被害に見舞われた方々に、謹んでお見舞い申し上げます。大変な状況が続いていることと思いますが、私たち学生も微力ながら大好きな八女市のために、私たちにできることを精一杯取り組んでいきたいと思っておりますので、どうかお体には気をつけて一緒に頑張ってまいりましょう。
福岡県八女市の皆様、慶応義塾大学総合政策学部3年、八女市元気プロジェクトメンバーの川野由香です。今回被害に遭われた八女市の町の様子も日々拝見しておりますが、それに比べて復興に日々熱心に当たられる八女市の皆様の元気で熱心な姿の方が私にとってはいつも印象的です。私たちもこれからも皆さんと共に八女市を元気にする活動に熱心に関わっていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。
総合政策学部3年生、八女市元気プロジェクトメンバー松野幸明です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回は、Facebook で見ているように、悲惨な状況がありますが、人間こういった時にこそ、新しい団結や、コミュニティがきっとできてくると思います。僕たちも、自分たちにできることを探して一生懸命頑張っていきたいと思っていますので、皆さんこれから一緒に頑張ってまいりましょう。
八女市の皆様こんにちは。総合政策学部4年の藤川哲也です。この度豪雨による被害、心よりお見舞い申し上げます。テレビのニュースの映像や Facebook で皆様が挙げてくださった被害の状況の写真を見て、自分のふるさとが被害に遭っているという気持ちで大変胸を痛めておりました。 次、八女市に伺わせていただくときには、皆様のお役に立てるようお手伝いさせていただければなというふうに考えております。皆様もですね、一日も早い復興を目指して、くれぐれもお体に気をつけて頑張っていただきたいなというふうに思っております。私たちが今放送させていただいている八女市元気ラジオでもですね、皆様が元気になっていただけるような、そんな、放送をこれからも続けていきたいなと思っておりますので、ぜひお聞きください。それでは、皆様に会えるのを楽しみにしています。失礼します。
慶応義塾大学伊佐賀義則研究室3年の深野真央です。八女ではいつも大変お世話になっています。ニュースを見て驚きました。自分の見慣れたところがたくさん映っていて、正直信じられず目が釘付けになっていました。でも、ツイッターやフェイスブックで皆様の安全を確認できてほっとしています。SNS 様々ですね。これから大変なことが続くと思いますが、絶対諦めないでください。私も東京からできることを探して応援しています。また、八女の美しい棚田やホタルの光る川、綺麗な街並み、優雅な街並みに出会えることを楽しみにしています。心からお見舞い申し上げます。
八女市の皆様、こんにちは。八女市元気プロジェクトに所属しております、総合政策学部3年生の津久和歌子です。八女市は私にとっても大好きな場所で、お世話になっている場所で、本当に大好きな方々がたくさんいらっしゃる場所です。今回、豪雨で被災された方々も多くいらっしゃると思います。心からお見舞い申し上げます。連日のテレビ放送やインターネットで被害状況を目の当たりにするたびに、本当に心が痛みました。でも、皆様のフェイスブックなどを拝見していると、八女市には本当に八女市のために頑張ろうという、八女市を心から愛している方々がたくさんいらっしゃるんだなと思います。皆様が本当に頑張っていらっしゃる中で、簡単に言えることではないのですが、そのように八女市を愛する方々がたくさんいらっしゃることを思うと、八女市には必ず今回の災害に打ち勝って立ち上がれる日が来ると思います。私たち学生も私たちにできることは何でもして、少しでも皆様のお力になっていけたらと思っています。くれぐれもお体にお気をつけて、無理をなさらないようにしてください。八女市が一日も早く復興できることを祈っています。
八女市の皆様、伊佐貝研究室で RDP というプロジェクトに所属しております今西博樹と申します。先日の豪雨災害によって八女市の皆様が甚大な被害に遭われているということで、一日も早い復旧を願っています。ニュース映像で八女市の状況を見たとき、どれだけ異常な事態が起きているのか一目で分かりました。水害によって家にいることができなかったり、避難先でも家のことや同じ地域に住むご友人のこと、これから先のことなどを考えて不安に苛まれていると思います。しかし必ず元の生活に戻れる日が来ると信じて、一日一日をお過ごしください。遠く離れた場所からではありますが、皆様の生活が一日でも早く元の状態に戻ることを心よりお祈りしております。